おはようございます。高原ゴジローです。先日、イギリスのショッピングモールで面白い報告がなされていました。その店は、売り場面積の割にエスカレーターが少なく、いつも混雑していました。ある女子社員が解決策を提案したんですね。階段の一段一段に標語を書いたんです。たった一言、階段の上り下りはあなたの健康を支えます。6週間後には階段を利用する人が圧倒的に増えたそうです。言葉って不思議ですね。それまでの見方を変えてくれるからです。そして見方が変わると行動も変わってくるんですね。ところで、神様の言葉は単に物の見方だけではなく、私たちの心の中に新しい永遠の命を授ける力なんです。今日は十字架にかかる直前にイエス・キリストが弟子たちにおっしゃった言葉を紹介いたしましょう。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。キリストは何が起こるか予想もつかない世の中で平安を持ち続ける秘訣をここで教えてくださいました。その第一は、この世の本当の主権者、支配者、勝利者は神だということを覚えるということなんです。なぜこの世界の本当の主権者が神様だったら平安に思えるんでしょうか。神は憐れみ深い方だからです。実は私はこの夏から激動の日々を送っています。それは私の家内がとても重い病に倒れてしまったからです。目の前で苦しむ彼女の姿を見るのは私にとっては耐え難いことでした。また検査とその結果を聞くたびに心臓が止まりそうになりました。しかしいくつかのことを思い起こすと私たちの心に不思議な平安が降りてくるのです。その一つは、神は憐れみ深い支配者だということです。私たちは今まで数えきれないほど神様の恵みを受けてきました。自分たちの人生を考えて出てくる結論は、神は恵み深く親切で情け深い神であるということです。ある時、入院中の彼女の病室へ入ってきました。すると、ベッドの傍らに、中学生の娘が座っています。よく見ると、親子で家庭科の夏休みの宿題をしていたのです。本当は親が宿題を手伝ったりしてはいけないんでしょうが、二人は一生懸命裁縫に勤しんでいました。それはそれは楽しそうにしてたんですね。家内は幸せをかみしめていました。私はそれを見ながら、普通の生活、ありふれた日常生活を送れるということがどんなに幸せなことなのかと思ったのです。同時にそんなにも幸せな毎日を暮らしていながら、なんて今まで気づかずに来たんだろう、なんて些細なことに苛立ったりしてきたんだろうと、感謝知らずな自分のことを恥じました。幸せって何でしょう？それはおそらく築き上げていくものというより、神の恵みに気がついていくことではないかなと思います。もし自分が神様にどれほど恵まれているかということを知りたければ、今持っているものを一旦すべて取り去られて、しばらく後に元に戻していただくことだと思います。健康も、家族も、自由も、仕事も、友人も、一度失ってみたら、どれほど尊いものかということが、身に染みて分かってきますね。それを本当に失うのではなく、失ったと仮定し、また戻していただいたのが今だと思えば、今が輝いて見えるのではないでしょうか。あるいは、今の自分自身について、一度致命的に失敗して、本当だったら生きる資格をなくしていたんだけれども、例外的にやり直しのチャンスをいただいて、生かされているのだ。と思ったらどうでしょうか。今生きているというだけでも滅多とない幸福をいただいてるんだってわかるんじゃないでしょうか。 第二に、キリストの計画の中にあることによって、人は平安を取り戻すことができるのです。キリストのすることに間違いはないからです。神様は一人一人に最高のプランを用意しておられるんですね。その事実を単純に信頼するときに平安がやってきます。家内は病気がどんどん進むにつれて、げっそりと痩せ、体の色が真っ黄色に変色していきました。私は気が気でありませんでした。かわいそうでたまらなくなり、心に落ち着きもなく、ただ途方に暮れるばかりでした。さらに、町で快活な女性を見たときに、何とも悪い考え、妬ましい思いが湧いてきたんです。というのは、家内は以前、とても快活な女性だったからです。どうして彼女が病気なのに、町行くあの女性は元気のままなんだ。どうして彼女ばかりこんな辛い目に遭うんだろう。ふとそんな思いが込み上げてきそうになります。どうしてそんな風になっちゃったんでしょう。その健康な人と比べたからですね。ある時そのことを家内に話しました。すると意外な答えが返ってきたのです。もし私が健康な人なのに急に痩せたり体の色が変化していったんだったら大騒ぎして当然でしょう。でも私は今は病気なので痩せて黄ばんでいってるのよ。健康な人と比較して一喜一憂する必要はないと思うわ。私たちには私たちへの神様の計画があるんだから。なるほどと思い元気が湧いてきました。もし誰かと比べたら私は僻んだ男になってしまいます。しかし絶対に間違ったことをしない神様が彼女に対してまた私に対して深いお考えのもとに今のこの状態を許しておられるんだ。私たちは神の計画の中にあるんだ。神様は私たちに最高の道を行かせてくださるのだと思うと不思議な平安に満たされるんです。第三に、神様の計画の動機は 100% 愛だということに目を留めるということですね。なんでそんなことを言い切れるんでしょうか。神様はご自分の愛する一人をイエス・キリストを十字架につけてくださったことによってあなたに対する愛を証明しておられるからです。イエス・キリストはあなたのすべての罪を背負って十字架にかかり、あなたの罪の責任を身代わりに引き受け、神の罰をことごとく取り除いてくださったんです。そして3日目に復活し、私たちがこの世にいる間、私たちの最大の恐れとなっている死の問題ですら解決してくださったんですね。キリストを救い主として信じる者は、たとえ死んでも死後裁きに遭うことがなく永遠の天国に行くことが定まっているのです。ところで天国ってどんなとこでしょう。ある朝目覚めた時、自分が心から愛している人から自分が愛する以上の愛で愛されているとわかるような国。好きな音楽で目を覚ました時、そのメロディーが今まで以上に心に染みて大きな喜びで満ちるような国。新しい一日を始めるたびに美しい宝物を発見するような予感が湧いてくる国。良心の呵責を何一つ感じない状態にされている国。自分の内面をじっと見つめても自分のことが少しも嫌いにならない国。神様を大喜びで愛し、すべての人を進んで愛せるような国。もしこんな国があったら行きたいと思いませんか？私は行きたいですね。あなたも行くことができるんです。どのようにしてですか？キリストを救い主として信じることによってです。どうぞあなたのための救い主、イエス・キリストを心に受け入れ、この永遠の望みを得てくださいますように、心からお勧めしたいと思います。